茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり2016年9月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次、今月号の主な内容は、コミュニティ茨城、地震・豪雨災害などに備えましょう。2ページから3ページ。茨城クローズアップ。茨城県動物愛護月間ほか。4ページから5ページ。県北アート2016茨城県北芸術祭。いよいよ9月17日土曜からスタート。8ページ。目次、終わり。表紙、災害に強い地域づくり、茨城県知事橋本勝。東日本大震災から5年が経過し、平成27年9月関東東北豪雨からも間もなく1年が経とうとしています。また今年4月には熊本県を中心に大きな地震が発生するなど、近年甚大な被害が生じる自然災害が多発しています。県では河川などの堤防のかさ上げや緊急輸送道路の整備など、災害に強い県土づくりを進めるとともに、自主防災組織の結成促進や防災リーダーの養成など、地域防災力の強化を図り、引き続き災害に強い地域づくりを進めてまいります。表紙写真。問い合わせ、県防災危機管理課。電話 029-301-2885。 3枚あります。1枚目、国立研究開発法人防災科学技術研究所大型降雨実験施設での豪雨体験、平成28年8月3日実施の様子。写真の説明。横長の写真、広い体育館か倉庫のような建物の中に、色とりどりの傘を差したたくさんの子供や大人がいます。天井にはライト、下は草の生えた地面。天井と人の間は水で白く煙っています。2枚目、自主防災組織のバケツリレーの様子。写真の説明。縦長の写真、黄色のヘルメット、シャツ、ズボン姿の女性が、黄色のバケツで水槽から水を汲み、隣にいる青い帽子の女性に渡そうとしています。3枚目、第65回利根川水系連合総合水防演習、平成28年5月21日実施の様子。写真の説明。縦長の写真、芝生の広場、遠くに白い屋根の建物、青い作業着、オレンジ色のベスト、白いヘルメットの人たちがたくさん集まっています。手前には同じ格好の人が土のうを作っています。写真終わり。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。地震・豪雨災害などに備えましょう。9月1日は防災の日。これは大正12年9月1日に発生した関東大震災にちなんだものです。地震や津波、集中豪雨、竜巻などの自然災害はいつどこで起こるかわかりません。いざという時に落ち着いて行動し、自分の身は自分で守れるよう、防災の日を機に考えてみましょう。今回は、災害に強い社会の実現を目指し、地震をはじめ、気象災害、土砂災害など、防災に関する総合的な研究をしている、国立研究開発法人防災科学技術研究所を取材しました。問い合わせ、県防災危機管理課、電話 029-301-2885、ホームページ、茨城防災で検索。茨城女性特派員、梅原明子。プロフィール、取手市在住。趣味、読書、料理。顔写真が載っています。 研究所内を見学・体験しました。大型耐震実験施設見学。ビルや住宅、橋、堤防、トンネルなどの実物または大型模型に様々な振動を与えることができる実験施設です。五重の塔や石油タンクの模型を用いた共同研究が行われたこともあります。揺れへの反応や壊れ方などの基礎データを取得することにより地震対策に役立てられています。写真、五重の塔模型の振動実験。提供、防災科学技術研究所、NPO 木の建築フォラム、宮崎忠直棟梁。写真終わり。大型降雨実験施設、見学。世界最大級の降雨実験施設で、建物内に1時間あたり15から300ミリの雨を降らせることにより、土砂崩れなどの災害や洪水が起こるメカニズムを調べています。大粒の雨、霧雨、集中豪雨など、様々な雨の降り方を再現できるよう、天井いっぱいにノズルが設置されています。この施設のすごいところは、建屋、全長76メートル、が可動式であること。最大風速1メートルで最長375メートルの実験区画を移動し、小高い丘やグラウンド、空き地など変化に富んだシチュエーションで実験することができます。年2回開催される豪雨体験では1時間300ミリの雨が体験できます。写真、ノズルからの散水の様子。写真終わり。地震座布団。体験。ベルト付きのシートに座り、室内の映像と連動した横揺れ、過去に起きた地震の揺れを再現、を体験できます。横揺れによるシートの移動は 2.5 メートル四方にも及びます。今回は東海地震を想定した高層階における揺れを体験しました。ゆっくりと大きく振り回される横揺れが続き、全く動くことができなかったことから、自宅の家具の配置や転倒対策などを考え直すきっかけとなりました。写真、地震の揺れを体験する梅原特派員。写真終わり。総合防災情報センター、臼田雄一郎センター長から、県民の皆さんへのメッセージ。私たちを取り巻く自然環境はこれから厳しくなるのか、近いうちに大きな地震が起こるのかという質問を受けることがありますが、皆さんにお伝えできるのは、これまで観測してきた事象の分析に基づくデータや予測だけです。どんなに科学が進歩しても、自分がいつどこで被災するかを完全に予想することは不可能でしょう。つまり、皆さん自身が災害に対して強くなることが大切です。自分自身に災害への備えがあれば、万が一被災しても被害を最小限にとどめることができます。自然災害の起こりやすさと自分自身への被害の大きさは決して同じではないのです。いつ起こるかわからない災害をむやみに恐れず、想像力を働かせて防災に関する知識や経験を積み重ねていくことが重要なのではないでしょうか。写真、臼田雄一郎さん。写真終わり。防災対策、自分の身を自分で守るためには、被災した場合の自分の行動を決めておきましょう。勤務中や外出中、就寝中など災害発生の時間帯や建物の構造、家族の状況で対応が変わってきます。被災した場合を想定し、携帯電話がつながらない際の家族の安否確認の方法など、あらかじめ考えて話し合っておきましょう。自宅や職場などがどのような土地かを把握しましょう。各市町村が発行しているハザードマップは必ず確認しましょう。また、昔川だった地域は水害が発生する確率が他の地域に比べて高い、など、各地域に即した対策を考えることも大切です。避難訓練を工夫しましょう。 自治会や学校などの避難訓練は、地震や火災だけでなく、水害、竜巻など様々なケースを想定して実施しましょう。非常用品を備えましょう。非常持ち出し袋は大切ですが、しまい込んだままになっていませんか？いざという時に慌てずに使えるよう、定期的に中身をチェックするようにしましょう。年に数回非常時を想定して非常用品を使ってみると、いざという時に落ち着いて行動できるかもしれません。また、普段から食べている賞味期限が長めの食品を非常食としてストックし、食べたら買い足すということを習慣にすることもおすすめです。非常用品チェックリスト。自分に必要なものを事前にリュックなどに入れておきましょう。定期的に確認を。非常食、最低3日分を用意。水、1人1日3リットルが目安。生活用水も十分に確保。レトルト食品やインスタント食品、缶詰、ビスケットやチョコレートなど。救急セット、包帯、ハサミ、ガーゼ、絆創膏、持病の薬、三角巾、衣類など、着替え、軍手、靴下、雨具、タオル、石鹸、その他、現金、通帳、印鑑、懐中電灯、懐中電灯は家族一人に一個用意、予備電池、マッチ、ライター、卓上用カセットコンロ、ガスボンベも用意、携帯ラジオ、防災頭巾、ミルク、おむつ、生理用品、簡易トイレ、携帯電話、スマートフォンの予備バッテリー、自動車などの燃料は余裕を持って給油しましょう。取材を通して感じたこと。防災科学技術研究所は、災害に関する膨大な過去のデータ解析やリアルタイムな情報収集、それらに基づく実験、予測、システム構築など、多岐にわたる内容を扱っています。私たちの社会が災害に負けずに成り立っている陰には、研究者の方々の不断の努力があるのだということを、今回改めて実感しました。自分たちが災害に対して強くなれば、被害は最小限にとどめられる、という臼田さんの言葉には身の引き締まる思いがしました。どんなに科学が進歩しても、防災は最終的に自分でどうするかにかかっているのだとの思いを新たに持つことができました。最後に、20人以上60人以下の団体であれば研究所の施設を見学できます。ぜひ一度訪れてご自身の防災意識を高めてみませんか？梅原明子。団体見学のお問い合わせは、国立研究開発法人防災科学技術研究所、つくば市天皇台 3-1、電話 029-863-7792。 茨城クローズアップ。9月は茨城県動物愛護月間です。本県では動物愛護の取り組みを進めるため、法律で定められている動物愛護週間の期間を拡大し、9月を動物愛護月間としています。動物愛護の基本は、最後まで責任を持って正しく飼うことです。人と動物が共に幸せに暮らせる社会を目指しましょう。茨城動物愛護キャンペーンのイラストと、迷い犬猫情報はこちらの QR コードが載っています。チェック。ペットを飼い始める前に、ペットに迎える動物の習性や飼い方、寿命や成長後の大きさなどの情報収集をしていますか？ペットの餌代、ワクチン代、医療費、その他用品代などの必要な費用を生涯にわたり支払えますか？毎日欠かさずペットの世話に時間と手間をかけられますか？あなたの体力で世話ができますか？ 将来ペットの介護が必要となることも含め、飼うことに家族全員が賛成していますか？家族の中に動物に対するアレルギーを持つ人はいませんか？ペットを飼うことができる住宅ですか？引っ越しや進学、就職、結婚などによりペットを手放すことはないですか？万が一飼えなくなった時のことを考えていますか？一つでもチェックがつかない場合は考え直してみましょう。放し飼い厳禁。犬の放し飼いは危険です。特に子供やお年寄りへの噛みつき事故は命に関わる重大事故になりかねません。放し飼いにより飼い主のいない犬や猫が生まれてしまいます。捨てず増やさず飼うなら一生。ペットを捨てるのは犯罪です。法第44条3、100万円以下の罰金。去勢・不妊手術などの繁殖制限は飼い主の責任です。法第37条繁殖制限。命を看取るまで飼えるかよく考えてみましょう。法第7条4修正使用。動物の愛護及び管理に関する法律で規定されています。県の主な取り組み。動物愛護や適正使用に関する活動。動物愛護フェア。動物愛護や適正使用への理解と関心を深めるため、毎年動物愛護月間中に実施しています。子どもへの読み聞かせ。命の大切さを伝えるため、子どもたちに動物愛護に関する絵本の読み聞かせを行っています。啓発パネル展示。犬猫の収容状況や正しい飼い方などに関する啓発パネル展を実施しています。動物ふれあい教室。小学生などを対象に動物を飼うことの自覚と責任の重さを伝えるため、動物ふれあい教室を実施しています。それぞれ写真が載っています。動物愛護推進員の協力のもと、県内各地で様々な活動を実施しています。譲渡活動。県動物指導センターでの犬の譲渡会のほか、ボランティアの方々などの協力による譲渡活動により、平成27年度は合計1106頭の犬猫を譲渡しました。動物愛護月間中の主な活動のお知らせ。動物愛護パネル展示。期日、9月15日木曜から19日月曜。場所、県立図書館。水戸市三の丸 1-5-38。内容、動物愛護写真展、ギャラリー。動物愛護フェア。期日、9月24日土曜。場所、神栖中央公園。神栖式崎 1203-9。 内容、犬のしつけ方教室、動物何でも相談、動物愛護塗り絵など。その他の地域でも今後様々な活動を行う予定です。写真、平成28年度茨城県動物愛護月間ポスター。写真の説明。犬の絵に、君に願うこと、この家でよかったって思ってくれることの文字が書かれています。写真終わり。問い合わせ、県動物指導センター。電話 0296-72-1200。ホームページ、茨城県動物で検索。迷子になった犬や猫は一定の期間保護しています。お探しの方はすぐにセンターまでご連絡ください。歩行者に優しい運転を心がけましょう。県内では歩行者、特に高齢者が道路横断中に車にはねられて死亡する事故が多発しています。ドライバーの皆さんは歩行者の保護を意識して運転してください。また、 歩行者の方はドライバーに対し手を挙げるなど横断する意思表示をして車が完全に止まってから横断してください。グラフ。県内の交通死亡者の内訳。平成27年。グラフの説明。円グラフ。中央に死者140人。内訳を時計回りに読みます。歩行者53人、38%。うち横断中39人、28%。その他14人、10%。自転車22人、16%。二輪車17人、12%。四輪車48人、34%。グラフ終わり。図。図の説明。ポスターです。歩行者に優しい茨城。横断歩行者を守らねばーという文字。ネバール君と小さいネバール君、車のイラストです。図終わり。歩行者に優しい運転を。横断歩道は歩行者を優先し、歩行者がいるときは必ず停止しましょう。夕暮れ時、夜間は早めにライトを点灯し、上向きライトを活用しましょう。モデル横断歩道の設置。県内108箇所をモデル横断歩道に指定して、広報啓発活動や交通指導取り締まりなどの街頭活動を行い、ドライバーに対する横断歩行者の優先保護意識の向上を図っています。問い合わせ、県警察本部交通総務課、電話 029-301-0110。私たちの快適な暮らしを支える下水道。写真、水色の揃いのスーツにタスキをかけた女性二人。吹き出しに、私たちは茨城水の天使です。下水道への接続をお願いします。とあります。写真終わり。快適で清潔な下水道へ接続しましょう。下水道は、台所やトイレなどからの生活排水を処理し、川や湖などに放流しています。下水道に接続せず、生活排水をそのまま流すと、悪臭や害虫が発生し、また、川や湖が汚れる原因となります。お住まいの地域に下水道が整備されましたら、速やかに下水道への接続をお願いします。接続工事については、お住まいの市町村の下水道担当課までお問い合わせください。下水道への接続工事は、市町村ごとに決められている排水設備指定工事点しかできません。接続補助制度を設けている市町村があります。図。図の説明。下水道の接続を表した図。トイレやお風呂、台所など水回りを表した住宅内部と屋外の地面の下までの断面図。住宅下の汚水管と接続マスなどの排水設備、個人が設置管理する部分と公共マスの下水道管の公共下水道、市町村が設置管理する部分の説明文が書かれています。図終わり。下水道に欠かせないマンホール蓋を展示しています。9月10日は下水道の日。9月8日から14日は平成28年度茨城県下水道推進週間です。これに合わせ、県内の多彩なデザインのマンホール蓋を9月1日木曜から14日水曜まで、県庁舎2階県政広報コーナー、および1階中庭に展示しています。ぜひご覧ください。下水道の日。立春からおよそ220日目にあたり、台風が襲来する可能性が高く、大雨に備える必要がある日です。雨水の排除も下水道の重要な役割の一つであることから、9月10日が下水道の日と定められました。 カラフルなマンホール蓋の展示の写真が載っています。問い合わせ、県下水道課、電話 029-301-4674、ホームページ、茨城県下水道で検索。お知らせ広場、募集。知事と語ろう、明日の茨城。地域の課題などについて橋本勝知事と意見交換をしてみませんか。土浦会場、10月4日火曜10時から12時、県南障害学習センター。坂東会場、10月4日火曜14時から16時、佐島公民館、上履寺さん。11月に開催するひたちなか会場及び鹿島会場については、次号、10月号でご案内します。対象、18歳以上の方。申し込み方法、希望会場、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を明記の上、県ホームページ、郵送、またはファックスで下記まで。締め切り、9月12日月曜。宛先、茨城県広報広聴課、知事と語ろう、明日の茨城、係。郵便番号 310-8555、水戸市笠原町 978-6。電話 029-301-2140。ファックス 029-301-2169。昨年度の様子の写真があります。県立笠間陶芸大学校が学生を募集。第一線で活躍する陶芸作家、佐藤正幸、五味賢治が指導にあたり、現代陶芸をリードする人材を育成します。オープンキャンパス、10月8日土曜。入学試験、前期日程、陶芸学科、11月19日土曜。後期日程、陶芸学科、研究科、平成29年2月25日土曜。問い合わせ、県立笠間陶芸大学校、電話 029672-0316、 ホームページ、茨城県立笠間陶芸大学校で検索。茨城の魅力を映像で伝えませんか？第4回ショートフィルム大賞作品募集。募集期間、平成29年1月31日火曜まで。賞金、対象1点100万円。応募条件、県内で撮影したシーンが半分以上の映像作品、25分以内。問い合わせ、県観光物産課フィルムコミッション推進室、電話 029-301-2528、ホームページ、茨城フィルムコミッションで検索。写真、第3回茨城ショートフィルム大賞作品、ウミガメの約束。ポスターの写真です。写真終わり。案内。9月は茨城県認知症を知る月間です。認知症は脳の機能低下による物忘れや判断力の低下など誰にでも起こりうる脳の病気です。同じことを何度も言ったり聞いたりするようになった、物の名前が出てこなくなったなどが認知症を知らせるサインです。認知症かも、と思ったら病院や各市町村の地域包括支援センターにご相談ください。問い合わせ県長寿福祉課、電話 029-301-3332、 ホームページ認知症を知るページ茨城県で検索。ふるさと納税のお願い。県では大好き茨城応援寄付金、 ふるさと納税を受け付けています。ふるさと納税をすると一定限度まで所得税と個人住民税の軽減を受けることができます。また5000円以上の場合には県内7施設で使える共通招待券などをプレゼントします。問い合わせ、県税務課、電話 029-301-2418。 催し物。茨城国体全国障害者スポーツ大会開催決定イベント開催。平成31年の本県開催が決定した両大会の PR イベントを水戸オータムフェスティバルと同時開催します。期間、9月17日土曜から19日月曜、18日日曜13時から記念セレモニー。会場、ケーズ電機スタジアム水戸。内容、競技紹介、体験、イメージソング、ダンス披露。本県出身ゲストが出演予定。会場地市町村の PR など。問い合わせ、国体障害者スポーツ大会局総務企画課。電話 029-301-5404。 ホームページ茨城国体で検索。茨城県北外遊びフェス、アウトドアバイアウトドア開催。家族でアウトドアを楽しむイベントです。ボルダリング、スラックラインなどの体験やアウトドア用品、ご当地グルメの販売など盛りだくさん。また、カヌー、ラフティング、トレッキング、釣りなども体験できます。ガイド付きなので、子供でも初心者でも安心です。期間、10月1日土曜、2日日曜、10時から16時。会場、パークアルカディア、常陸大宮市、他6会場。問い合わせ、県県北振興課。電話 029-301-2725。 ホームページ茨城アウトドアで検索。データ茨城。7月1日現在、総人口290万9072人、前月比124人減。男性144万9809人、女性145万9263人。世帯数113万3958世帯、前月比903世帯増加。催し物ガイド。県天津記念いずら美術館、県北アート2016茨城県北芸術祭特別展示。チームラボ、小さき無限に咲く花の過疎劇今を思うなりけり。9月17日土曜から11月20日日曜、期間中無休。茨城県北芸術祭作品鑑賞パスポートで入館できます。テクノロジーを用いたアートを発表するウルトラテクノロジスト集団が、岡倉天心の追求した東洋の美に現代の視点から挑みます。パスポートをお持ちでない方は、個別鑑賞券、一般1000円、学生・高齢者700円で入館できます。学生は高校生・大学生・専門学校生など、高齢者は65歳以上の方、中学生以下障害者手帳などをお持ちの方は無料。北茨城市大津町椿2083。電話 029346-5311。ファックス 029346-5711。開館時間9時から17時。入館は16時30分まで。9月17日は12時30分開館。写真、チームラボニルバーナ2013年。写真終わり。県自然博物館。第66回企画展、モンゴルステップ大草原、花と羊と遊牧民 9月19日月曜まで。入館料一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファックス 0297-38-1999。県陶芸美術館企画展現代陶芸ガイド茨城県立笠間陶芸大学校開校記念展9月11日日曜まで入館料一般720円高校生大学生510円小中学生260円企画展チケットでコレクション展、新収蔵品展も観覧可。コレクション展、新収蔵品展。第一展示室、10月10日月曜まで。第二展示室、10月16日日曜まで。入館料、一般310円、高校生大学生260円、小中学生150円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 0296-70-0011、ファックス 0296-70-0012。県立歴史館、テーマ展3、千箱の歴史と自然、みんな命はつながっている。9月25日日曜まで。入館料、一般150円、大学生80円、高校生以下無料。季節と日常の折り型展、伝えたい日本人の心。行動、9月15日木曜から19日月曜、9時30分から17時、15日は12時から、19日は15時まで。水戸市緑町 2-1-15。電話 029-225-4425。ファックス 029-228-4277。県近代美術館。企画展。乙女デザイン。大正イマジュリーの世界。9月25日日曜まで。入館料、一般980円、高校生大学生720円、小中学生360円。水戸市千葉町東久保666-1。電話 029-243-5111。ファックス 029-243-9992。県筑波美術館。第3回土曜講座、乙女デザイン、大正イマジュリーの世界。9月10日土曜13時30分から。イマジュリーとは、装丁、挿絵、絵はがき、ポスター、広告、漫画など、大衆的な複製としての印刷、版画の総称です。アール・ヌーボー様式の橋口五葉。アール・デコ様式の杉浦翡翠。竹久夢二の少女趣味の世界など、大衆に絶大な人気を集めた、かわいい大正期のデザイン、イラストレーションを紹介します。講師、花井久穂、県近代美術館主任学芸員。参加料、無料。つくば市あずま 2-8。電話 029-856-3711。ファックス 029-856-3358。 県立図書館クラシックシアター9月14日水曜13時30分から15時45分上映タイトル逃亡者図書館独特講座ナイトツアー読み聞かせ講話館内ツアー9月22日木曜、閉館後17時15分から18時45分。定員20人。9月9日金曜締め切り、先着順。参加費無料。 水戸市三の丸1-5-38、電話029-221-5569、ファックス029-228-3583。開館時間、火曜から金曜9時から20時、土日祝日9時から17時。9月の休館日、5日、12日、20日、26日、27日、28日、29日、30日。美術館、歴史館、博物館の利用案内。いずら美術館、県立図書館を除く。各館の開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館。9月19日月曜は開館、20日火曜は休館。近代美術館は9月26日月曜から10月7日金曜休館。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。毎週土曜日は高校生以下は入館無料。春、夏、冬休み期間中は除く。県北アート2016、茨城県北芸術祭。いよいよ9月17日土曜からスタート。現在、作品鑑賞パスポートや公式ガイドブックを販売中です。また、参加アーティストや会場など芸術祭の見どころをホームページでお知らせしていますので、ぜひご覧ください。皆さんのお越しをお待ちしています。問い合わせ、茨城県北芸術祭実行委員会事務局、県、県北振興課内。電話 029-301-2727。ホームページ、茨城県北芸術祭で検索。図、展示会場概略図。紹介している作品の写真は参考図版であり、今回のものとは異なる場合があります。図の説明。4つのエリアとその周辺の展示会場の位置を表した地図。常磐自動車道、国道、JR 常磐線、JR 水郡線も書かれています。エリアごとに読みます。伊豆ら高萩海浜エリア。旧藤ヶ丘小学校、県天津記念伊豆ら美術館、個別鑑賞券必要。六角堂、茨城大学伊豆ら美術文化研究所。穂積家住宅、高戸海岸、前浜小浜。周辺に、ラジコンポート、茨城県北イーグルス RC フライングクラブ専用飛行場があります。日立駅周辺エリア。日立市郷土博物館、個別鑑賞券必要。日光記念館、日立駅、日立シビックセンター、個別鑑賞券必要。周辺に、小貝ヶ浜緑地、宇野島ヴィラ、お岩神社、日立多賀駅前商店街があります。奥久慈清流エリア、森林の温泉、旧浅川温泉、個別鑑賞券必要。旧宇和岡小学校、日立大吾駅前商店街、旧八原青少年の家、個別鑑賞券必要。道の駅日立大宮、空店舗、日立大宮市石沢地区ゲームセンター跡地等。周辺に、奥久慈茶の里公園、旧初原小学校、袋田の滝、トンネル、竜神大吊橋、旧三輪中学校、個別鑑賞券必要、たっちゃんの湯があります。日立大田クジラが丘エリア、旧日立大田市自然休養村管理センター、個別鑑賞券必要。パルティホール、クジラが丘地域、個別鑑賞券必要施設あり。周辺に 道の駅日立太田、水府地区松平町休耕地があります。図終わり。写真5枚。1枚目、県天津記念いずら美術館チームラボ、小さきものの中にある無限の宇宙に咲く花々、2016年。2枚目、宇野島ヴィラ、秋猪俣、Why not hand over a shelter to hermit clubs? 2009年から。3枚目。旧ヤワラ青少年の家。ザドック・ベン・デイビッド。ブラックフィールド。2010年。4枚目。旧日立太田市自然休養村管理センター。オロンカッツ。A Prelude to Artistic Life Support Vessels 2016年。5枚目、クジラが丘地域。原隆、Signs of Memory 2010年。写真終わり。作品鑑賞パスポート。一般、前売り券2000円、当日券2500円。学生65歳以上の方、前売り券1000円、当日券1500円。中学生以下、身体障害者手帳などをご持参の方は無料となります。前売り券は引き換え券であり、期間中に各インフォメーションセンター作品受付で実券に引き換えて使用します。作品鑑賞パスポートを持たない来場者の方は、個別に作品を鑑賞するための個別鑑賞券が必要になります。ただし、クジラが丘地域は、日立太田市郷土資料館、梅津会館のみ。この秋、県北が熱い。連続テレビ小説の舞台に。平成29年4月から放送が始まる NHK の連続テレビ小説、第96作、ひよっこ。主演の有村架純さんが、本県北西部出身のヒロインを演じます。本県が連続テレビ小説の主な舞台になるのは、今回で2回目。この秋、県北アート2016茨城県北芸術祭も開催される話題の県北地域へ、ぜひお越しください。ひばりは各市町村、県出先機関、県内金融機関などに配置しています。次回、ひばり、10月号の新聞折り込みは、10月1日土曜です。以上で声の広報ひばり、2016年9月号を終わります。